復縁でしてはいけない30のこと。その1、別れた直後に復縁のアプローチをしてはいけない。別れた直後の復縁は難しいのが現実です。もちろん別れた直後の復縁がうまくいくケースもあります。代表的なのは思い込みや勘違いで別れた場合です。お互い何らかの思い込みや勘違いがあり、別れてから気づくことがあります。この場合はもともと問題が存在していなかったわけですから、別れた直後の復縁も可能です。誤解を解くという意味になるので、別れた直後でもすぐ復縁ができる可能性は高いでしょう。その他、些細なトラブルで別れた場合も謝ればすぐ許してくれることがあります。しかし、そうした一部の状況を除けば、一般的に失恋直後の復縁は難しいのが現実です。大きなトラブルがあって別れた後、お互いに険悪な雰囲気が漂い、しばらく関係が複雑です。例えば、大喧嘩をして別れた後は会いたくない、顔も見たくないとなるでしょう。冷静な話し合いをしたくても、興奮が高ぶっていたり、トラブルの記憶が鮮明であったりすると仲直りを妨げます。そのため復縁をするなら、ほとぼりが冷めるまで待つ時間が必要です。まず、冷却期間を置いた上でアプローチをする方がスムーズに進むでしょう。二人の状況にもよりますが、最低でも1週間以上は時間を置くようにします。余裕があれば3週間以上は時間を置きたいところ。冷却期間は中途半端に連絡を取るのではなく、完全に連絡を取らないようにします。完全に連絡を取らない時間がある方が落ち着くことに集中できるため、不仲の改善も早くなります。一部の状況を除き、別れた直後の復縁はしない。復縁でしてはいけない30のこと。その2、安易な気持ちで元恋人に連絡をしない。元恋人との連絡は慎重になりましょう。別れた人に連絡を取るのは新しい可能性を生む行為でもあります。少し気になる。なんとなく声が聞きたい。ちょっと連絡を取ってみようかな。別れて後悔しているとはいえ、安易な考えで連絡するのは避けた方がいい。軽い気持ちで連絡を取ると、恋愛感情が再燃してすぐ昔の関係に戻る可能性があります。自分はブレーキを踏みたくても、相手がアクセルを踏んでくるかもしれません。逆に相手はブレーキを踏んでいても、自分がアクセルを踏んでしまうかもしれません。連絡を取った後、思いもよらない展開になる可能性があります。特に縁を切った人と再び連絡するのは矛盾が生じます。不穏な成り行きもあり得るため、連絡を取る前によく考えておくことが大切です。少し大げさに思いますが、連絡を取って中途半端な関係になると、お互いの関係がグダグダになるかもしれません。せっかく綺麗に締めくくった恋愛に泥を塗ってしまう可能性もあるでしょう。元恋人との人間関係は人生にも大きく影響を与えることですから、軽視できません。連絡を取るなら、別れたことの後悔が明確で、復縁を前提にするくらいの気持ちで連絡するのが賢明です。連絡を取るなら、後悔なり復縁なり考えを固めた上で連絡を取る。復縁でしてはいけない30のこと。その3、電話やメールをしすぎない。復縁したい気持ちが強くても、電話やメールのしすぎには要注意です。想像してみてください。元恋人からしつこく電話やメールがやってくる状況。いくら相手が元恋人とはいえ、嬉しい気持ちより困る気持ちの方が大きいのではないでしょうか。あまりひどいと気持ち悪くなり、だんだん相手のことが嫌いになっていくでしょう。最悪の場合、着信拒否される可能性もあります。疲れるどころか、かえって嫌われてしまうことになるのです。一度相手に嫌われると復縁はますます困難になります。電話もメールも手軽な連絡手段。いつでもどこでも連絡できます。だからこそ電話やメールの頻度には要注意。連絡を取る際はあまりしつこくならないよう適切な頻度を心がけるようにしてください。連絡頻度に具体的な決まりはありません。相手が忙しそうなら1日1回の連絡でも迷惑に感じます。相手が歓迎しているなら1日3回の連絡でも迷惑にはならないでしょう。適度を考えるのは難しいですが、相手の立場を想像して考えてみると一定の範囲が見えてくるはずです。細やかな心配りが必要とされる場面です。忙しい相手の様子を見ながら迷惑にならない頻度を見極めることが大切です。連絡を取るときは電話やメールをしすぎず適切な頻度を心がける。復縁でしてはいけない30のこと。その4、復縁の大事な判断まで占いやおまじないに頼ってはいけない。いつアプローチすればいいかわからない。どうアプローチをすればいいか迷っている。復縁ではタイミングやアプローチの仕方に悩む人も多いでしょう。そんな時、占いやおまじないに頼る人もいるのではないでしょうか。占いやおまじないに頼ればすぐ一定の答えが返ってきます。将来を決めたいならこれほど楽な方法はありません。もちろん気持ちを高める手段として占いやおまじないを利用する分にはいいのです。占いやおまじないには自分に勇気を与えたり注意を促したりする効果があります。前向きな結果が出ればアプローチの勇気も出るでしょう。しかし復縁の大事な判断まで占いやおまじないに頼るのはよくありません。占いやおまじないには十分な根拠がないからです。占いやおまじないに頼ると状況に応じた判断や対処がしにくくなり、かえって成功率を下げてしまうでしょう。復縁はいい加減なタイミングや方法で切り出すものではありません。自分や相手の立場を考えた上で行動するもの。忙しい時はアプローチをあえて控えます。相手の反応に応じて対応を考えます。きちんと誠意を見せることで信頼関係を取り戻していきます。意味や理由を考えながら行動するからこそ成功率を高められます。占いやおまじないを楽しむのはいいのですが、依存には要注意。復縁に成功するのは自分の頭でしっかり考える人です。復縁の大事な判断は状況を見た上で自分が決めましょう。復縁の大事な判断は占いやおまじないに頼らず状況を見た上で自分が決める。復縁でしてはいけない30のこと。その後、復縁マニュアルを鵜呑みにしてはいけない。巷には多くの復縁マニュアルが溢れています。有料のマニュアルもあれば無料のマニュアルもあります。プロが執筆したものもあれば自分の体験談の元にした内容もあるなど多種多様です。初めての復縁に挑戦するならまずマニュアルが欲しいと思う人も多いのではないでしょうか。基本がわかるだけでも考え方や振る舞い方が随分楽になるでしょう。もちろん復縁マニュアルを求めるのはいいのですが、注意したいことがあります。復縁マニュアルを鵜呑みにしてはいけないという点です。復縁マニュアルは全てが正しいとは限りません。復縁マニュアルに書かれていることは正解ではなく、あくまでヒントだからです。書かれていることは全て正解と思って信じ込むと復縁マニュアルに振り回されるでしょう。成功に導くどころか逆に失敗に導いてしまうこともあります。世の中に同じ人がいないなら恋愛マニュアルも復縁マニュアルも絶対はありません。マニュアルから自分に合った方法を見つけるという感覚で読み進めていきましょう。参考にしよう。そういう方法もあるね。余裕があれば挑戦してみよう。自分の立場と照らし合わせて参考になる部分は採用して参考にならない部分は無視します。復縁マニュアルの中にはそんなことは分かっているという基本もあるかもしれません。当たり前の内容があっても無駄とは考えず再確認という機会にしましょう。最終的な真理は自分が判断すること。あくまでヒントとして活用するなら復縁マニュアルは強力な指針になるでしょう。復縁マニュアルは全て正解として信じ込むのではなくヒントとして参考にする。復縁でしてはいけない30のこと。その6、心に余裕のない状態で復縁を迫ってはいけない。復縁で大切な要素の一つ、それは心の余裕です。ここで言う余裕とはお金、時間、体力などの余裕ではなく心の余裕のことを言います。復縁において時間、お金、体力の余裕は不十分でもやりくりできますが、心の余裕だけは必要です。心に余裕のない状態で復縁を迫るのは失敗しに行くようなもの。本当に私が悪かった、お願いだ、やり直そう、どうしても復縁したい。心に余裕のない状態で復縁を迫ると強引で必死にならざるを得なくなり、痛々しい様子が目立ちます。必死な様相は近寄りがたい雰囲気が漂うでしょう。困っている、助けてくれと言わんばかりの印象になってしまいます。復縁を迫るときはいくら相手が好きであっても心に余裕のある状態で迫るようにしましょう。別れた人との関係には大きな日々があります。だからこそ復縁するときには傷ついた相手を受け止められるだけの精神状態が必須です。心に余裕があってこそひび割れた関係を修復できるようになります。心に余裕があればあるほど少々のトラブルにも簡単に対応できるため復縁の成功率も高くなります。心にどのくらい余裕がありますか。 まだ心に余裕がなければ復縁のアプローチはもう少し落ち着くのを待った方がいいでしょう。いきなり復縁のアプローチをするより今は心に余裕を作る方が先決です。心に余裕がある状態で復縁を迫る。復縁でしてはいけない30のこと。その7、体験談を参考にしないで復縁のアプローチをしない。復縁のアプローチをする前は復縁の体験談を参考にしましょう。交際にも失敗があるように復縁にも失敗があります。中には体験談なんて必要ない自己流で復縁するという人もいるでしょう。もちろんあくまで自分たちの事情ですから他人の意見に惑わされる必要はありません。参考にならない体験談もあるはずです。しかし自己流とはいえそれが間違った考え方や方法かもしれません。間違った考え方や方法であっても学ぶチャンスがなければ気づくチャンスもありません。復縁は自分の都合だけでなく相手の都合も考えなければいけないため幅広い視野が必要です。失敗してから気づいても遅いのです。復縁はすでに一度失敗しているのですから二度目の失敗は許されません。失敗を繰り返さないためにもやはりできるだけ体験談は参考にしておくのが賢明です。参考にする体験談は成功談に偏らず失敗談も吸収しましょう。成功と失敗の両面から復縁を考えることでより正しい判断や振る舞いがしやすくなります。身近に復縁の経験者がいなければインターネットで探せば簡単に見つかります。大きな費用がかかるわけではないので行動力さえあれば今すぐ始められます。情報は武器になります。防げる失敗は確実に防いでおくこと。そのために体験談は有益です。復縁の体験談を参考にして未然に失敗を防いでおく。復縁でしてはいけない30のこと。その8、一人で思い悩んでいてはいけない。復縁は一人で思い悩んでいてはいけません。人によっては相談しないで全て自分で考えるという人もいるでしょう。もちろん人に頼ってばかりではいけません。復縁するのは自分ですから大切なことは自分が決断を下す必要があります。しかし復縁に悩む段階は一人で抱え込まず誰かに相談した方がいい。相談しないで全て一人で考えるという状態はかっこいいかもしれませんが危険です。ずっと一人で考えていると客観が失われ主観に偏りやすいからです。復縁について毎日ずっと考えているとだんだん頭がモヤモヤしてきます。その結果悪気はなくても強引な復縁をしてしまうかもしれません。非常識な方法を普通だと勘違いすることもあるでしょう。悩むのもいいですが悩みすぎはよくありません。偏った考えや過激な方法に陥ってもそれを指摘してくれる人がいなければなかなか自分だけでは気づけない。だからこそ復縁に悩んだときは一人で抱え込まず誰かに相談することをお勧めします。相談するのはできるだけ信頼できる人がいいでしょう。あなたをよく知る人ならあなたの性格や背景を考慮した上で具体的なアドバイスをしてくれるはずです。厳しい言葉も意見の一つとして謙虚に受け止めれば復縁に役立ちます。あなたの親友が復縁のキューピッドになることもあるのです。復縁に悩んだときは一人で抱え込まず誰かに相談する。復縁でしてはいけない30のこと。その9、突然会いに行かない。一刻も早く復縁したいとき先走った行動を取ることがあります。その一つが突然会いに行くという行動です。以前に付き合っていた関係ですから相手の住所を知っていることが多いでしょう。元恋人同士ですから相手の生活リズムや行動パターンを把握していることも多いでしょう。突然会いに行けば復縁の気持ちを早く伝えられます。サプライズの演出にもなるので復縁に効果的と思うかもしれません。これは完全なマナー違反。いくら元恋人とはいえ事前の連絡もなく自宅に来られると対応に困ります。相手は急ぎの用事があるかもしれません。翌日には仕事があるでしょう。すでに交際相手がいて一緒に暮らしているかもしれません。非常識な行動をするとストーカーのような行動に相手は恐怖を感じ一層復縁が遠のくでしょう。突然会いに行って受け入れてくれることもあるかもしれませんが運が良かっただけと考えること。早まった行動は失敗を招きます。復縁で大切なのは信頼関係。きちんと信頼関係を取り戻すためにも良識ある行動を心がけた方が近道です。焦っているときは自制心を失いやすい傾向があります。焦る気持ちが強いときは胸に手を当て非常識なことをしようとしていないかと自問自答するといいでしょう。早く復縁したくても突然会いに行かない。復縁でしてはいけない30のこと。その10、ブログや SNS で元恋人への気持ちを綴らない。世の中には便利な連絡手段があります。ブログや SNS です。元恋人に復縁したい気持ちを伝えるときブログや SNS を考える人もいるかもしれません。直接電話やメールをするのは勇気がいるのでブログや SNS で間接的に気持ちを伝えようとします。復縁をほのめかすようなメッセージもあれば独り言のようなポエムで表現することもあるでしょう。ブログや SNS なら共通の友人や同じサークルの仲間たちに見てもらえます。周りからの注目がある方が相手も真剣になってくれるのではないかと思うかもしれません。しかしこれは NG です。2人しか見られない状況ならまだいいですが不特定多数が見られる状況はよくありません。復縁はあくまでプライベートなこと。元恋人への気持ちを不特定多数に公開するのはやめた方がいいでしょう。自分は良くても相手が恥ずかしい思いをします。赤裸々な内容を見られたくない知られたくないと思う人もたくさんいます。純粋な気持ちで復縁がしにくくなるでしょう。またそうしたデリカシーのない方法で復縁する人にも幻滅するはずです。もちろん相手を愛する気持ちを伝えてもうまくいかないこともあります。個人名を伏せていれば大丈夫ではないかと思うかもしれませんが注意が必要です。あなたを詳しく知る人物なら勘が働いて笑ってしまうこともあります。インターネットは一度情報が広まると収集がつかない危険もあります。ブログや SNS を活用するなら2人しか見られない状況にしておくのが賢明です。プライバシーを尊重した方法の方が復縁もスムーズにいくでしょう。相手の気持ちをブログや SNS など不特定多数が見る場で公開しない。復縁でしてはいけない30のこと。その11、復縁に迷いながらアプローチをしない。復縁を切り出す前に迷うのはいいのです。復縁した方がいいのか諦めた方がいいのか、復縁を切り出す前気持ちが本物であるかどうか確かめるのは大切です。時間がかかってもいい、たくさん悩むのもいいことです。一人で決められなければ信頼できる人に相談するのもいいでしょう。自分と向き合い何度も問いかけしっかり考えましょう。よく考えた上でやはり復縁は諦めた方がいいと思うなら諦めた方がいいでしょう。しかしやはり好きだという確信が得られたなら復縁します。どちらの判断でもいいのですが一つ注意したいことがあります。それは復縁を迷いながらのアプローチです。復縁を迷いながらアプローチするのだけは避けてください。決意が中途半端な状態はほとんど復縁はうまくいかないでしょう。より戻したいかもしれない、まだ好きな気持ちが残っているような気がする、暇だったらまた付き合ってほしい。復縁の決意が中途半端では表現も中途半端になるでしょう。中途半端な言い方では愛情が伝わりません。アプローチをしても決意が弱いと説得力も弱くなるためなかなか復縁がうまくいかないのです。復縁は決意を固めた上で挑むもの。復縁をするにせよ諦めるにせよ中途半端な状態だけは避けましょう。復縁をしたいならする、諦めるなら諦める、どちらかはっきりさせるようにしてください。復縁に迷いながらアプローチをしない。復縁でしてはいけない30のこと。その12、久しぶりに送るメールが長文や重い内容になってはいけない。久しぶりに送るメールは文章量や内容に注意しましょう。連絡を取っていない時期が長いと話したいことがたくさんあって長文になりがちです。復縁したい気持ちが強いと強い感情が込められた内容になりやすい。しかし久しぶりに送られてきたメールが長文や重い内容だと相手はどう感じるでしょうか。長い文章では読みにくいと感じ驚かれたりうんざりされたりするでしょう。強い気持ちが込められていると返事の仕方に困るはずです。いくら元恋人からのメールが嬉しくても長文や重い内容であったりすると対応に困ってしまうのです。ではどうするか。久しぶりのメールでは短文かつ軽い内容を心がけましょう。文章量はさっと読める程度がいいでしょう。メールの内容も重い内容ではなく軽い雑談程度が適切です。例えば久しぶりだね、元気にしているという感じなら抵抗も小さいでしょう。 短文で軽い雰囲気の方が相手も気軽に返信しやすくなります。それがあくまで復縁の目的とするメールであっても、そう感じさせないくらい軽い内容であることがポイントです。軽いメールをきっかけにして再び連絡を取り合う関係になれば、復縁の糸口をつかみやすくなります。もちろんずっと短文で軽い内容のままというわけではありません。何度かやり取りをしていくうちにだんだん打ち解けていけるでしょう。信頼関係を取り戻していくにつれて、メールが親密になっていくなら OK です。もしメールが長くなったり内容が濃くなったりしても、自然になればそろそろ会ってもいい時期と考えていいでしょう。いきなり近づくのではなく、相手の立場を考えながら少しずつ近づいていきましょう。久しぶりのメールでは長文や重い内容は避け、短文で軽い内容を心がける。復縁でしてはいけない30のこと。その13、いきなり復縁の話を持ち出さない。復縁の第一段階は相手と連絡を取ることです。相手と連絡を取らないことには復縁しようにもできません。さて、問題はどんな内容で連絡を取るか。最初に交わす会話が大切です。まず避けたいのは、いきなり復縁の話を持ち出すことです。久しぶりの会話で実は復縁がしたいと言っても、相手を驚かせるだけでしょう。突然始まる大きな話に相手は戸惑うはずです。以前付き合っていた関係とはいえ、久しぶりに連絡があると相手は警戒心もあるでしょう。復縁で焦りは禁物。早く復縁の話を出したくても、ぐっとこらえておくのが得策です。最初は仮雑談から話を始めるのが得策です。久しぶりだね。元気？最近はどうしているの？仕事の調子はどう？仮感じで連絡を取り、相手の様子を伺いましょう。変に昔の関係を意識するのではなく、友人と久しぶりに接するような感覚の方が打ち解けやすくなります。以前に付き合っていた関係ですから、それほど時間はかからないでしょう。打ち解けるにつれて、だんだん親密な話もします。週末はどんな過ごし方をしているの？新しい恋人はできた。最近、新しい出会いはあった。相手に恋人がいないと確認できれば望みはあります。復縁の具体的なアプローチは、打ち解けた雰囲気になってから始めるようにしましょう。久しぶりの連絡では、いきなり復縁の話を出すのではなく、仮雑談で打ち解けた雰囲気作りから始める。復縁でしてはいけない30のこと。その14、メールの返信がないとき、しつこくメールしない。復縁で久しぶりに連絡を取るときはメールが最適です。いきなり電話すると相手を驚かせ、冷静に話がしにくくなります。メールなら相手の都合のいいときに読めて返信ができます。久しぶりに連絡しても比較的冷静なやり取りができるでしょう。ところがメールを送っても返信がない場合もあります。心を込めてメールを送ったのに連絡がなければ残念な気持ちになります。どうしたのだろうと不安になって何度もメールをしてしまいやすい場面です。無視されたと感じて怒りを感じる人もいるかもしれません。この時です。返信をしない相手に腹が立ち、相手を罵るメールを送ってしまうことがあります。感情的になりやすい場面ですが、こういう時こそ落ち着いた対応が必要です。一般的にメールの返信がなければ関わりたくないというネガティブな意思表示と考えてください。残念ながらメールを送っても好意的に返信してくれるとは限らないこともあります。決まりはありませんが、メールを送るなら3回まででしょう。メールを3回送ってすべて無視されれば潔く諦めるのが賢明です。何らかの事情でメールが届いていない場合もあるため、別の手段で連絡を取ってみるのもいいでしょう。その場合もしつこくならないように注意が必要です。あらかじめアプローチが報われないこともあると覚悟しておくのがいいでしょう。アプローチが報われないとき、仕返しや嫌がらせに発展しないよう自分をコントロールすることが大切です。メールを送って返信がなくても感情的な対応を取らない。復縁でしてはいけない30のこと。その15、過去を引きずっている様子は見せない。復縁のアプローチでネガティブな言葉は不要です。できるだけ前向きな話をした方が復縁の成功率も高くなります。ところがポジティブな話をしているつもりがいつの間にかネガティブな話になっていることがあります。その代表例は過去を引きずっている話です。次のような一言に心当たりがあれば要注意です。別れてから心に穴が開いているまま、いつも君のことが気になって仕事に集中できない。別れてからいつも君のことを考えている。自分ではあなたを大切に思っているというポジティブな意味を伝えるために言っているつもりです。相手の気を引くために言っていることもあるでしょう。しかし実際は逆効果です。過去を引きずって努力をしない人に元恋人は魅力を感じないでしょう。遠回りにこんな悲惨な自分になったのはあなたのせいだと言っているような雰囲気さえあります。相手から復縁どころか早く新しい恋人を見つけた方がいいよと説得されてしまうかもしれません。余計な誤解を生みやすくなるのです。復縁のアプローチではあくまで前向きな様子を見せていきましょう。最近新しい習い事を始めた。今仕事が充実している。試験に合格した。資格を取った。新規の契約が取れた。前向きに生きる様子を見せることで、その人の人間的な魅力が輝いているように見えます。生き生きとした様子が伝われば、復縁したら今度はうまくいきそうと予感させるでしょう。過去を引きずっている様子は見せず、前向きに今を生きている様子を見せながらアプローチする。復縁でしてはいけない30のこと。その16、脅しや嫌がらせなど強引な手段で復縁してはいけない。復縁をするとき、脅しや嫌がらせは厳禁です。復縁しないと嫌がらせをするぞと言って脅す。復縁するまでしつこく電話やメールをして嫌がらせをする。脅しや嫌がらせをすれば強引に復縁できると考える人もいるかもしれませんが、大きな誤解です。強引な手段はもはやストーカーと同じ。わざと相手の迷惑になる行為をして復縁を迫るのはあってはならないことです。かえって仲を険悪にさせます。常識としても社会人としても問題ですが、脅迫罪として事件に発展する可能性もあります。お互い良好な関係が改善した上で復縁が成立しますから、脅しや嫌がらせは逆効果。相手を不快にさせたところで何も解決しません。それどころかますます嫌われ復縁の可能性が絶望的になるでしょう。当然ですが、復縁してくれなかったから報復をするのは言語道断です。より戻すというのは相手の行為が戻るという意味でもあります。復縁とは気持ちが離れた相手といかに仲直りできるかという勝負でもあります。常に相手の気持ちを尊重しながら接していくことが必要です。まず関係改善に努め、少しずつ信頼関係を取り戻していきます。時間も手間もかかりますが、必要なことであり避けて通れません。強引な手段に頼らず、誠実で真面目な対応を心がけることが復縁の近道です。脅しや嫌がらせなど強引な手段で復縁しない。復縁でしてはいけない30のこと。その17、異性と遊んでいる話をしない。久しぶりに元恋人と話をすると最近の様子について話が及ぶでしょう。もはや必ず出る話題と言っても過言ではありません。久しぶりだね。最近はどうしているのという話の流れになるのが定番です。もちろん基本的に自由な会話を楽しんでいるのですが、注意したい話題があります。それは異性と遊んでいる話題です。一般的に復縁の前は心の余裕を作るため、異性と接する状況を保っておくことが大切です。異性と接していると自分に余裕ができたり自信がついたりします。失恋しても異性と接することができているという現実が復縁への自信を与えてくれます。ただし異性と遊ぶのは良くても、異性と遊んでいる話は出さないようにしたい。異性の友人がたくさんできた。最近は異性の友人とよく遊んでいる。こうした話をすれば元恋人は心が離れていくでしょう。もうすぐ付き合えそうだね、私との復縁は必要ないねなどと思われます。復縁の可能性を上げるどころか下げてしまうことになりかねません。特に自分からずけずけ話すのは控えておくのが賢明です。最近の過ごし方を聞かれたら、趣味や仕事などの話題を出しておくのが無難です。失恋の復帰、充実した日々を送っている様子を見せるのが一番です。もし気になる異性の存在について聞かれたときは、当たり障りのない返事が賢明です。たまに会うこともある、時々話すこともあるというくらいがいいでしょう。最近の様子を聞かれたとき、他の異性と遊んでいる話題は出さないようにする。復縁でしてはいけない30のこと。その18、マメな連絡は良くてもしつこい連絡はいけない。 元恋人と連絡を取り合うようになれば少しずつ連絡頻度を上げていきます。いきなり復縁の話を持ち出すのではなく、まず普通の会話を通して信頼関係を取り戻すのが優先です。最初は友人からやり直す状況でもコミュニケーションを重ねていけば少しずつ親しくなっていけるでしょう。ただし連絡頻度を上げるとき注意したいことがあります。マメな連絡は心がけてもしつこい連絡は避けるという配慮です。マメな連絡としつこい連絡は似て非なるもの。どちらも頻繁に連絡するという点は同じですが、実際は全く別物です。ではマメな連絡としつこい連絡の違いはどこにあるのか。最大の違いは相手の状況を考えることなく自分の都合を押し付けているかどうかです。マメな連絡は相手の状況を考えた上で喜ばれるような連絡をするのが特徴です。例えば相手が落ち込んでいるときに送る励ましのメールです。心が明るくなるようなメールなら感謝されるでしょう。相手が喜んだり助かったりする連絡は温かい心と配慮が感じられます。マメな連絡はすればするほど好かれます。一方しつこい連絡は相手の状況を考えず自分の都合を押し付けているのが特徴です。例えば深夜に電話をしたり突然家を訪問したりなどです。いくら思いやりの気持ちがあっても結果として相手の迷惑になっているなら NG です。相手の状況を考えず自分の都合を押し付けているかどうかという点で考えると区別しやすくなります。ちょっとした違いですが人間関係には大きな違いをもたらします。マメな連絡は心がけてもしつこい連絡は避けるようにする。復縁でしてはいけない30のこと。その19。忙しい時復縁のアプローチをしてはいけない。相手が忙しい時復縁のアプローチは控えた方がいいでしょう。相手が忙しい時に復縁のアプローチをしてもうまくいかないことが多いからです。例えば相手が勉強や仕事で忙しい時に復縁の話を持ち出してもうまく復縁が進まないでしょう。忙しい時は気持ちを整理する余裕がありません。ゆっくり話し合う時間もなければ気持ちを整理する時間もありません。いくら復縁の話が嬉しくてもお互いの信頼関係を取り戻す時間がなければ途中で挫折するでしょう。相手の状況を見て忙しそうなら少し時期をずらした方が賢明です。また時間に余裕がないのは相手だけでなく自分にも言えます。自分が忙しい時は焦りがちになるため復縁のアプローチでミスをしやすくなります。早く復縁したい気持ちがあっても焦りは禁物です。復縁のアプローチをするならお互いの時間に余裕がある時が最適です。すでに一度失敗しているだけに二度目に失敗は許されません。敗者復活戦にやり直しはない。アプローチが遅れると復縁も遅れますが失敗を避けるには必要な時間です。時にはじっと待つことも必要です。最高のタイミングもあれば最悪のタイミングもあります。最悪のタイミングはさて最高のタイミングを狙いたい。お互いの時間に余裕が出てから復縁のアプローチをした方が成功率も高くなります。復縁のアプローチはお互い忙しい時期はさて時間に余裕がある時にする。復縁でしてはいけない30のこと。その20。物やお金でつがない。復縁で強引な方法は現金です。しつこい電話やメールで復縁を迫っても好かれるどころかかえって嫌われるでしょう。相手の迷惑になるような方法で復縁するのはいけません。では逆のパターンはどうでしょうか。押してダメなら引いてみる。つまり物やお金でする方法です。復縁したら旅行をプレゼントする。やり直してくれるなら何でも好きなものを買ってあげる。こう言えば相手を振り向かせられるような気がするかもしれません。物やお金を与えるなら相手が得することはあっても損することはありません。法に反することでもない。物やお金ですれば復縁しやすくなるのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし残念ですがこの方法は失敗に終わるでしょう。物やお金で釣ろうとしても元恋人は分かっていない。大切なのはそこではないと思うはずです。復縁で最も大切なのは誠意です。物やお金で釣ろうとするのは相手に迷惑がかからなくても誠意が感じられません。むしろそうした下品で非常識な方法で復縁しようとする相手に連滅するでしょう。仮に物やお金で釣って復縁できたとしても恋人関係が冷めやすいのが特徴です。あくまで物やお金に釣られて復縁したため目的が達成されれば気持ちも冷めてしまいます。物やお金は相手の注意を引くことはできても恋愛感情までは動かせないのです。本気で復縁をしたいなら物やお金で釣らないこと。あくまで誠意を見せて挑むのがポイントです。物やお金で釣ろうとしない。復縁でしてはいけない30のこと。その21。いくら気持ちを伝えたいとはいえ強引に会うのはいけない。いくら気持ちを伝えたいとはいえ強引に会うのはいけません。一度別れた関係だからこそ再会するときのアプローチには気をつけたい。復縁するためには相手の理解を得ることが必要です。相手の立場を考えず強引に会おうとすると身勝手わがままなどネガティブな印象を与えます。会えばわかる。とにかく会おう。詳しいことは会ってから話す。強引に会おうとすると相手はますます警戒を強くします。自分としては早く復縁したい気持ちでいっぱいかもしれませんが焦りは禁物。あまり強引に誘おうとすると最悪の場合ストーカーを呼ばわりされる可能性もあります。強引に会うのではなく相手の都合のいいときに会うのが適切です。まず相手の都合を尋ねましょう。都合はいかがですか。時間があれば会いましょう。もしよかったら久しぶりに会いませんか。時間があればもしよかったらなどと前置きをすれば言葉の印象が和らぎます。相手の警戒心を解くように誘えば相手も会いやすくなります。もし都合が合わないようなら都合のいい時を教えてほしいと尋ねましょう。無理やり聞き出すような言い方ではなく優しく尋ねるような聞き方を心がけるのがポイントです。強引に会うのではなくいい雰囲気で会うようにしましょう。そのためにも相手に余裕があるタイミングの方が話も真剣に聞いてもらいやすくなります。お互いに余裕がある時の方が記憶に残る運命的な再会ができます。強引に会おうとするのではなく相手の都合のいい時に会うようにする。復縁でしてはいけない30のこと。その22。ずけずけ話をしすぎない。話を聞いてばかりもいけない。久しぶりに話をするとつい自分の話をずけずけしたくなるでしょう。話していない期間が長ければ長いこと話したい話題が山積みです。話したいことが山ほどあると息つく暇もなく話してしまうでしょう。しかし勢いよく話をすると相手は驚いて聞いてしまいます。自分の話をするばかりでは相手を疲れさせうんざりさせるでしょう。自分を理解してほしい分かってほしいという気持ちは大切ですが度が過ぎると鬱陶しくなります。では聞いてばかりがいいかというとそうではありません。ずっと聞いてばかりでは自分の話ができません。もちろん相手の話を聞くのは大切ですがある程度は自分の話をしないと相手に自分の様子を伝えられません。失恋を乗り越えて充実した日々を送っていることもきちんとアピールすることが必要です。ずけずけ話をしすぎてはいけませんが話を聞いてばかりもいけない。元恋人との会話では話すと聞くのそれぞれをバランスよく心がけましょう。自分が話せば次は相手の話を聞く番です。相手の話を聞けば次は自分の話をする番です。お互いがバランスよく話したり聞いたりするからこそ会話のテンポが良くなり盛り上がります。理解が深まるから信頼関係も深まるのです。元恋人との会話では話すと聞くをバランスよく心がける。復縁でしてはいけない30のこと。その23。相手だけ責めて自分は反省しないのはいけない。別れた原因は相手にある。謝ってほしい。そう思って相手を責めることがあるかもしれません。しかし別れた原因が相手にあっても相手だけが悪いというのは稀です。改めて別れを振り返ると別れた原因はお互いにあるという状況が大半ではないでしょうか。人間は不完全ですから関係が決裂するときもお互いに非があることでしょう。にもかかわらず相手だけ責めて自分は反省しないのは NG です。別れたのはあなたのせい。復縁はしたいけれど謝ってほしい。反省してほしい。自覚してほしい。一方的に謝罪や改善を求めるのは相手からすると難しい注文です。自分の不都合には触れず復縁だけ求めるのは身勝手です。相手に反省を促すだけして自分は反省しないなら根本的な解決になりません。残念ながら復縁は難しいでしょう。復縁のアプローチをするなら自分こそ反省するという態度が大切です。自分の悪かったことは素直に謝る。悪いところはきちんと改める。 反省する姿勢があってこそ次はうまくいきそうだと思わせ相手の心を動かします。いきなり相手を責めるのではなく先に自分から反省しましょう。自分から先に謝って反省すればその素直さに心を動かされ結果として相手も反省してくれるでしょう。自分から先に謝ることがお互いの反省を促すコツです。相手だけ責めるのではなく先に自分から反省する。復縁でしてはいけない30のこと。その24。偉そうな態度をしてはいけない。復縁では偉そうな態度に要注意です。偉そうな態度が嫌われるのはどんな人間関係でも同じですが特に復縁では気をつけたい。メールの返信が遅い。そんなことはどうでもいいでしょう。何でもいいからとにかく復縁しよう。相手を見下すような態度では相手との信頼関係を取り戻せなくて当然です。相手の話を途中で遮ったり自己主張が強引であったりすると不快な気持ちにさせます。疲れるどころかますます嫌われてしまうでしょう。特に気をつけたいのは気づかないうちに偉そうな態度をしてしまうことです。例えば腕や足を組みながら話す態度に心当たりはありませんか。腕や足を組みながら話す癖があるならすでにイエローカードです。少なくとも好印象につながる態度ではありません。本人に悪気はなくても相手から見ると人を見下すような態度に見えやすい。また相手の発言をせかすときもいつの間にか偉そうな態度になりやすいため気をつけましょう。例えば何が言いたいの、私が言いたいことはわかるよねなどです。偉そうな印象がある発言や態度は全般的に NG です。どんなに誠意のある言葉をしても偉そうな言い方では無意味です。自分の言動を振り返り偉そうな態度が見つかれば改めていきましょう。復縁で心がけたいのは偉そうな態度ではなく謙虚な態度です。でしゃばらない。素直に相手の意見を受け入れる。最後まで話を聞く。謙虚な態度を心がけていれば着実に信頼関係を取り戻せていけるでしょう。偉そうな態度ではなく謙虚な態度を心がける。復縁でしてはいけない30のこと。その25。嫉妬を煽るようなアプローチをしてはいけない。相手の気を引こうとして思い浮かぶのは嫉妬を煽る方法です。最近モテて困っている。ある人から告白された。昨日は異性の友人と二人で遊びに出かけた。自分がモテていることをアピールすれば相手の嫉妬を煽ることができるでしょう。確かに自分に注意を向ける意味では多少の効果があるでしょう。しかし嫉妬を煽るようなアプローチは失敗するパターンが大半です。嫉妬心を煽るような発言を聞いた相手は悔しがったり嫌だったりして良い印象を持ちません。それどころかその人と付き合えばいい、私なんて必要ないなどと思われ余計に心が離れていくでしょう。嫉妬を煽るようなアプローチは逆効果になる可能性が高い。たとえモテているのが事実であってもわざわざ復縁したい相手に伝えるのは失敗を招くようなもの。復縁において異性をちらつかせるような発言は控えるのが賢明です。相手と復縁したいなら相手の立場になって考えましょう。相手の気を引きたくても相手が不快になるようなアプローチはやめた方がいいでしょう。本当に相手の気を引きたければ目標に向かって前向きに生きている様子を見せましょう。失恋を乗り越え充実した生活を送っている話の方が効果的です。過去にくよくよしている人より未来に向けて頑張っている人の方がキラキラ見えます。嫉妬を煽って相手の気を引くのはやめる。復縁でしてはいけない30のこと。その26。お酒を飲みながら復縁の話をしてはいけない。お酒を飲みながら復縁の話をしたいと考える人もいるでしょう。復縁の話をするときは緊張が伴います。お酒を飲んで心酔いになれば緊張が解けいい気分で話しやすくなるでしょう。もちろんお酒の力は素晴らしいのですが復縁の話をするときはできるだけお酒は控えておくのが賢明です。お酒によってフラフラしながら復縁を切り出しても相手の心には響かないでしょう。お酒が入っていると本気で話しているのか冗談で話しているのかわかりません。自分では真面目に話しているつもりでも酔った状態では言葉を疑われやすい。酔った勢いで復縁の話をする様子は誠意に欠けていると誤解されます。せっかく会って話ができても酔っていては言葉の重みが半減するのです。自分がお酒を飲まなくても相手がお酒を飲む場合も注意が必要です。相手が酔いながら復縁に OK しても本当に復縁できたとは限りません。酔いと思考力が低下して不本意な復縁になりやすい。酔いが冷めてから復縁を受け入れるべきではなかったと後悔する可能性があります。会って復縁の話をするならお互いシラフの状態で話し合うのがベストです。飲み物を飲むならお茶、紅茶、コーヒーなどアルコールを含まない飲み物がいいでしょう。どうしてもお酒を飲みたいときはできるだけ度数の低いものを選ぶようにします。酔いと手前の状態ならさほど悪影響はないはずです。会って復縁の話をするときはお酒を控える。復縁でしてはいけない30のこと。その27。久しぶりに会ったときしつこくボディタッチをしてはいけない。久しぶりに会ったときはボディタッチに要注意です。すでに別れているとはいえ以前は付き合っていた関係です。ましてや復縁したい気持ちがあると久しぶりに会ったとき相手の体に触れたくなるかもしれません。手をつなぎたくなったり抱きしめたくなったりする衝動に駆られる。もちろん普通に握手をしたり肩を寄せ合ったりの程度なら自然でしょう。気をつけたいのはしつこいボディタッチです。例えば強引に相手の体を触ったり不自然に触ったりするといくら元恋人とはいえ警戒が強くなります。性的なニュアンスが強くなり思わぬ誤解をされるでしょう。復縁で焦りは禁物です。早まった行為は失敗の原因になります。せっかく親しい仲を取り戻しかけていても余計なボディタッチのせいで気持ちがすっと離れる可能性があります。肌の触れ合いはデリケートな行為。久しぶりの再会では悪い誤解を与えやすいためボディタッチは控えるのが賢明です。十分な信頼関係が戻るまでボディタッチはお預けです。何度か会ってお互いが親密になればボディタッチも自然に感じるでしょう。久しぶりに会った時しつこくボディタッチをしない。復縁でしてはいけない30のこと。その28。照れるのはいいがもじもじするのはいけない。やり直そう。復縁のアプローチで最も大切な言葉の一つです。復縁を意味する言葉は他にもありますが、周りくどい表現は使わずストレートに伝えるのが一番。ストレートな一言で復縁したい意思表示を素直に表現できます。この一言は言うのが恥ずかしい言葉でもあります。言いたくても感情をはっきり表現した言葉は言いにくく感じる人も多いでしょう。照れがあってもじもじした態度になりやすい。しかし照れるのはいいですがもじもじするのはいけません。一番大切な言葉をもじもじしながら言っているとやり直したい意思が弱いと思われます。軽い気持ちではないか、勢いで言っているだけではないか、また同じ失敗が繰り返されるのではないか。もじもじしながらやり直そうと言っても言葉と態度が一致しないため相手を不安にさせます。言葉と態度を一致させましょう。小さな声やおどおどした態度はよくありません。大切な言葉ほど相手の目をしっかり見て伝えましょう。照れていてもやり直そうという言葉だけはきちんと言うようにします。言葉も大切ですが、それ以上に大切なのは態度です。堂々とした態度で伝えるから力強い言葉が力強く伝わり、相手の心を動かせます。やり直そうという言葉は堂々と言う。復縁してはいけない30のこと。その29。復縁してくれないと自殺するなどと脅迫してはいけない。復縁してくれないと自殺するなどの発言は厳禁です。自分の命の危険をほのめかせば相手は必死で引き止めてくることが予想できます。相手の注意を自分に向かせ強引な復縁ができるかもしれません。どうしても復縁したい、あの人がいないと生きていけないという気持ちが強いと自暴自棄になりやすい。しかしこうした発言も脅迫の一種です。直接相手を脅迫しているわけではありませんが、自分の命を晒すことで間接的に脅迫しているのと同じこと。復縁において強引な手段は全て NG と考えるのが妥当です。復縁は片思いだけで成立しません。自暴自棄でも成立しません。復縁は両思いになった上で成立するもの。仕方なく復縁したという状態は十分な愛も信頼もありません。強引な手段で復縁しても相手は好きで復縁したわけではないため、良好な関係を築くのは難しいのです。その点が理解できていれば、おのずと強硬手段は不適切だとわかるでしょう。当然ですが、本当に自殺してはいけません。その人しかいないと思っても世界にはまだまだ多くの異性がいます。周りに目を向けていないからもっといい人がいないと感じるだけです。 極端な考えをするのではなく、前向きになって別の人に目を向けましょう。復縁してくれないと自殺するなどと言って強引に復縁を迫らない。復縁でしてはいけない30のこと。その30。元恋人に交際相手がいるならプライベートに深入りしない。復縁したくても相手はすでに交際相手がいることもあります。自分と別れた後、相手は縁に恵まれ別の人と付き合うのはよくあること。もちろん普通に近づいて話すくらいならいいでしょう。あくまで友人として話す分には問題はありませんが、相手のプライベートに深入りするのは要注意です。二人の前で付き合っていた頃の話を持ち出せば険悪な雰囲気になるでしょう。あまり深く関わると相手の恋愛関係に悪影響を及ぼします。ましてや相手の恋愛関係を壊して奪い返してやろうとするのは言語道断です。略奪愛は映画やドラマで見かける内容ですが、現実では決してあってはならないこと。自分がされたらどう感じるか考えてみると、その卑劣さがわかるでしょう。すでに交際相手がいるにもかかわらず、昔の恋人がやり直そうとしつこく付きまとってくると迷惑に感じるはず。もはやストーカーになってしまいます。略奪愛は事件に発展する可能性もあるので油断できません。元恋人に交際相手がいるならプライベートに深入りしないのが得策です。残念ですが、復縁は潔く諦めるのが賢明です。できれば嫉妬するのではなく、相手の恋愛を応援するくらいがいいでしょう。前の恋愛はもう終わったこと。お互い新しい道を歩もう。諦めて気持ちを切り替えた方がお互いにとって幸せになれます。相手に交際相手がいるならプライベートに深入りしない。復縁でしてはいけない30のこと。まとめ。その1、一部の状況を除き別れた直後の復縁はしない。その2、連絡を取るなら公開なり復縁なり考えを固めた上で連絡を取る。その3、連絡を取るときは電話やメールをしすぎず適切な頻度を心がける。その4、復縁の大事な判断は占いやおまじないに頼らず状況を見た上で自分が決める。その5、復縁マニュアルは全て正解として信じ込むのではなくヒントとして参考にする。その6、心に余裕がある状態で復縁を迫る。その7、復縁の体験談を参考にして未然に失敗を防いでおく。その8、復縁に悩んだときは一人で抱え込まず誰かに相談する。その9、早く復縁したくても突然前に行かない。その10、相手の気持ちをブログや SNS など不特定多数が見る場で公開しない。その11、復縁に迷いながらアプローチをしない。その12、久しぶりのメールでは長文や重い内容は避け、短文で軽い内容を心がける。その13、久しぶりの連絡ではいきなり復縁の話を出すのではなく軽い雑談で打ち解けた雰囲気作りから始める。その14、メールを送って返信がなくても感情的な対応を取らない。その15、過去を引きずっている様子は見せず前向きに今を生きている様子を見せながらアプローチする。その16、脅しや嫌がらせなど強引な手段で復縁しない。その17、最近の様子を聞かれた時他の異性と遊んでいる話題は出さないようにする。その18、マメな連絡は心がけてもしつこい連絡は避けるようにする。その19、復縁のアプローチはお互い忙しい時期は避け、時間に余裕がある時にする。その20、物やお金で釣ろうとしない。その21、強引に会おうとするのではなく相手の都合のいい時に会うようにする。その22、元恋人との会話では話すと聞くをバランスよく心がける。その23、相手だけ責めるのではなく先に自分から反省する。その24、偉そうな態度ではなく謙虚な態度を心がける。その25、嫉妬を煽って相手の気を引くのはやめる。その26、会って復縁の話をするときはお酒を控える。その27、久しぶりに会ったときしつこくボディタッチをしない。その28、やり直そうという言葉は堂々と言う。その29、復縁してくれないと自殺するなどと言って強引に復縁を迫らない。その30、相手に交際相手がいるならプライベートに深入りしない。